オンザウェイジャーナル。
今回のオンザウェイジャーナル、高野はじめのラジオ万華鏡では西尾漠さんをゲストにお迎えします。西尾さんは原子力資料情報室共同代表、さらには半原発新聞編集長を務めています。なお今回の放送は4月14日収録分になります。
おはようございます、高野はじめです。
暁麗華です。
直近のニュースとしてはこのレベル7に、
はい、
この上がったと。
そうです
ね、レベル7といえば、はい、ね、チェルノブイリと同じぐらいということで、はい、その話から今日は西尾漠さんにお話を伺っていきたいと思います。西尾さんは、私はもうすごい若い頃から存じ上げているんですけれども、もう30年超えて40年ぐらい前じゃないかと思いますが、まだ西尾さんが青年だった頃ですね。高木仁三郎さんというね、日本の反原発の理論的支柱といいますか、先駆者だった、亡くなりましたけれども、そのいわば直弟子ということですよね。
そうですね、
で現在その高木さんがやっておられた、この原子力資料情報室の共同代表をしておられると、ですからもう、反原発40年という、
いや本当にもう、
人生そのためにやってきたみたいな。
そうですよね、本当に今日は貴重な意見を、はい、もう貴重なお話を伺えると思います。
改めて考えを持ちますけどね、その高木さんもそうですし、西尾さんが何十年も行ってこられたことがとうとう現実になってしまったということですよね。
そうですね。
その辺、まずそういうなんていうか、どういうふうにお感じになってるか。
はい、今レベル7という話がありました。チェルノブイリと並ぶということですけれども、被害の大きさ、今現在で言えばチェルノブイリの方がはるかに大きいだろうと思いますね。ちょうど25年経ってるわけですけれども、で25年経っても影響は続いている、それに比べると今回の事故というのは、今その目に見える放射能の被害というのは、その人がそれで亡くなったとかっていうことではないかもしれないですけれども、ある意味でチェルノブイリよりも大きな重大な事故だと思うのは、事故からもうすでに1ヶ月以上経ってるわけですけれども、まだ続いていて、これから先どうなるかが見えないということですね。チェルノブイリの場合は事故そのものは早く終わってしまって、
炉そのものが爆発してしまったと、はい、それでおしまいですよね。
あとは影響が続いている
。
ところが今回は事故そのものがまだ進行形で、この先どうなるかわからないというのは、これほど重大な事故というのは世界に全く例のないことだと思います。
そうですね。しかも4機並んでね、
はい、
全部が行ってしまうという ね、これもおそらくね、その原子力推進側の学者の人たちなんか全く想定してなかったことですよね、4機一遍におかしくなっちゃうみたいなことはね。
そうですね、それが次々と連鎖的に、で、ある炉の対策がうまくいかないことが別の炉の、また事故にもつながってしまうというような、こういうことは全く今まで考えてこなかった。
そうです
ね。で、本来はやはり考えるべきことだったと思うんですけれども、安全審査なんかも、福島の場合4機と言いましたけど、基礎としては6機あるんですけど、その6機全体で事故が起きたらどうなるかみたいなことは全く想定していないということですね。
単体ではね、一応の検査なんかもしてるんでしょうけどもね、連動した場合どうなるかということは考えられていないということです。それからもう一つ、その考えられていないということで言うと、これは福島に限りませんけども、私思うんですけど、その地震については相当考えていたけども、津波のあの激しさということについては相当、無視とは言わないけど軽視があったんじゃないかっていう、他の日本全国他の原発も含めてですね、その辺どうですか。
そうですね、津波についてもその地震に伴って起こるものとして、これから対策をきちんと考えましょうということを安全委員会とかで言い出していって、
これからっていう話なんですか。
いうところで、むしろ事故の方が、というか大きな津波の方が先に起きてしまったということですよね。ただこれにしても今まで大きな津波が起きてないわけではないわけ で、やはりきちんと対策を立てておくべきだったということは言えると思いますけど、
そうですね。だからね、その非常用電源が流れてしまうなんていうね、なんていうか本当に、後になってみると初歩的というか、そういうことが想定されていないということがね、信じられない。それから、新聞もそれぞれ調査などして、この一覧表なんか作ってますけども、ほとんどの原発がみんなこの、津波のは想定はしているけど、誠にその低レベルの津波しか 考えてないということが ね、
せいぜい10メートルという
そうですよね。一番、あの北海道の泊原発ですか、はい、これが10メートル、まあ、9.6 メートルとかいうのを想定
して、はい、10メートルで想定が 9.6 メートル で敷地の高さが10メートルという、
なるほど、
ですからほとんど余裕ない
ですね、ないですね。
その意味で言えば福島の方は、うん、あの 5. 何メートルで10メートルですから、うん、むしろ余裕としては大きかったはずなんですよ。
でもひとたまりもなかったということですよね、はい。まあ、その辺がね、一体その、まあ、その想定外というのはその原子力関係者の、はい、なんていうかその口癖みたいなもんですけれども、それにしてもあまりにも大きな想定外ということですよ ね。
だから本来は想定されていなくてはいけないことを想定外にしてしまったということだと思います。
うん、
いや大きな事故がやっぱり起きないという思い込みがずっと続いていたって、ね、うん、実際にはもう起きてるわけですね。 今まず
そうですね、
それ前も起きたし、
何年前の柏崎もそうですね、はい、起きてて、柏崎なんか本当にあれですよね、今になって振り返るとこのその教訓が全部、ね、はい、生かされていたら福島のこれ防げたかもしれないと思いますよね。
そう思いますね、うん、はい、
だその辺ね、私もこの話は違いますけど、この詐欺師というね職業の人ずいぶん取材したことがあるんですけど、
はい、
あれね、その優秀なというかこのなんか立派な詐欺師というのはですね、同じ嘘を何回も何回もついてるでしょ。どんどんどんどんね、ディテールが磨き上がっていってね、うん、でね、それをね、このその最初は嘘と思って言ってるのがだんだん自分がね、あの、は
い、
本当に思えてくるんですよ。そうするとますますね、は
い、
人にその喋るのに迫真力が出てくるわけ、とこのだからうまく人を騙せるわけ、う
ん、はい、
でそのね、原発ってそうですよね、安全だって言って、うん、彼らは本当は信じてないはずなのにそう言い続けてると、だんだんそれが自分の中に返ってきちゃって、はい、安心と自分が思い込んでしまうというね、そういうこのね、一種の犯罪心理学がね、これ働いてるんですよ。
当店の方は信じてましたよね、うん、確かに、うん、はい、
だけどね、そのいろんなところで報道、 YouTube なんかのいろんな証言なんか出てますけど、あの原発周辺の東電の社員の家族は翌日真っ先にどっか逃げちゃったみたいですね。
なんか60キロ先とか何かありましたね、うん、そういう噂が、
うん、まあね、だから本当は怖いこと知ってるんだけれども、
はい、
人に向かっては安全だ安全だと言い続けるという、うん、そのうちにその言葉に自分がこう呪縛されてしまうみたいなね、そういうのが、
その話は確認はしていないので、うん、確かかどうか分かりませんけど、うん、昔からその、いつ逃げたらいいのかは、うん、電力会社の社宅を見てれば分かるというのは、あ、まあ、言われていたことなんですけどね。
はあはあはあ、いやそれはね、これもなんだろう、 YouTube に上がってた映像かな、はい、なんか、その福島で原発モニターというのがあって、はい、こうまあ、一種のこう地域とこの電力側がこう、馴染むための制度があって、うん、はい、この地域住民参加制度みたいですね、それやってた方がどっか関西まで逃げて、でそこで証言しているという映像があったんですけどね、それがその方が言ってました、今まで散々あんなに安全って言ってたのに、翌日に社員の家族はみんな栃木とかあっちの方行っちゃったっ、
翌日ってすごいですね、
すごいですね
早いですね
早いよ、
でも地震の時は原発に逃げ込めとかっていうことも言ってましたよね、確か安全だから言ってましたよね、あれは何だったのかしらみたいな。
さてこれ、さっきおっしゃったようにそのまだ続いていると、
はい、
でしかもこのなんかここを抑えたと思ったらまたこっちというようなこうもぐらたたき状態になってますよね。
そうですね、
でこれどうですか、どういうふうに見通します、わからない、
あの肝心なことはその原子炉の冷却ができるかどうかですけれども、結局今水をかけてるだけで、ね、冷却ということではない、
なんかこう冷却、
はい、循環をしていない、
循環しない、してないということですね。
しかもそのかけた水が非常に高い放射能の濃度で汚れて、どこへ行ってるかわからないという、あの海に流れてる分は止めました、だけどそしたらそれはどこ行ってるのかという問題もあると思いますよね。
止めたらすぐ中に溜まっちゃうはずですよね、
はい、
溜まってないわけだから、
ええ、
これもね、ですからそうすると結局その本当にその冷却装置が、回復して、順調に中を冷やすことができると、燃料棒のプールも冷やせるというふうになれば、一応このなんていうか後の影響は別にして、はい、進行形の事故としてはこの止まると、
とりあえず一段落ですね、だけど、うん、 建屋がもう壊れてしまっていて、使用済み燃料のプールなんかむき出しになってるわけですから、それをどうするのかっていうのは大変なことだと思いますね。
それともう一つはね、あの海水をかけるという、はい、まあ、非常措置が取られたわけですけど、これはもうなんていうか腐食が始まりますよね、きっと。
そうですよね、うん、ですから、まあ、今また真水に切り替えましたけれども、やはり海水を入れざるを得なかった、うん、で海水をその消防用のポンプを使って入れるとか、うん、あるいはその、ベントと言ってますけれども、うん、格納容器から蒸気を逃がすとかっていうのは、うん、確かにそういうことが必要なことがあるかもしれないというので、後になってつけたんですが、うん、そのつけた時につけるけどこんなものは使うことはないんだ、うんうんうん、東京電力の文書でも、うん、これは安全のためにつけるんではなくて安心のためにつけるんですというふうに言っていた。
あれ確か世界的にあれですね、はい、チェルノブイリの事故を見て、
スリーマイルです、
ね、スリーマイルですか、はい、それでそういう弁がなきゃいけないという話になって、はい、でね、その日本の場合の電力会社はこんなもんいらないんだっていう調子だったですよね、はい、
スリーマイルがあってチェルノブイリがあって、うん、その後ですね、つけたのは。そのにもかかわらず、うん、そんなものもう何遍も使ってるわけで、
そうです、ま、だから
すごいですね、
その意味で言えばやっぱりとんでもない実行だと思います。
そうですね、まあこれね、そのみんな風評も含めていろんな話が飛び交って、まあここ東京首都圏にいる方々でもいろんな不安を持っていると思うんですけれども、はい、これ基本的に今どういうふうに考えたらいいんですかね、その辺の。
そこが非常に難しいところですね、うん、原子力市場情報室にもたくさん電話がかかってくるんですけれども、うん、むしろその福島のある意味で本当に汚れてる地域からの電話よりも、うん、東京とかあるいは四国とかどんどんなくというところの人からの電話の方が多くて、
うちは大丈夫でしょうかみたいな話、はい、
で政府の言ってることは信用できないというのでかかってくる、うん、で原子力市場情報室としては基本的にその原発はやめた方がいいと思ってるし、放射能は危険だと思ってるわけですけれども、それに対してはある意味でいやそれほど心配しなくていいですよということを言わないといけないという、
そうですね、
ものすごく変な役割を、だから私たちのところが一番そのパニックを抑えてるんじゃないかという、なんかそんな感じになってますよ ね、
まあ、かけてくる方はね、この原子力資料情報室ならば専門家だから、はい、長年やっておられるんだからきっと本当のことがわかるだろう、そういう気持ちでかけてくるわけですからね、
はい、やはりそれだけその政府の発表というのは信用されてない、うん、ということですよ ね、
そ、
すね、
その辺もね一つ大きな問題ですけど、どうですか、その政府が決して嘘ついてるとかその話を薄めているとかいうことでもないと思うんですけれども、その、まあ、保安院の毎日の発表、はい、まあ、菅さんの演説はともかくとしてもですね、官房長官の発表とありますが、あれを見てて どういうふうにこれ、もうちょっとこういうことまで言えばいいのにとか、
そういう言えるだけの内容がまだないということもあるのかもしれないですけど、ああ、そうですね、むしろそれはちゃんと調べて出さないといけないですよね、うん、放射線量にしても、うん、むしろその20キロの中で実際にどうなってるのかっていうのは、うん、ほとんど情報がないわけですよ ね、 うん、で遠くの方の情報は出てくるけれど、
そうそうそうそう、
で本当のところ何が起きているのかっていうのがすごく見えにくいですね、うん、
特にね20キロそして30キロまでの、はい、ところですよね。そこについてはもう詳細なやっぱりデータを出して、はい、っていうことが必要ですよね。
そうですね、うん、どんな種類の放射能が出てるのか、そうですね、プルトニウムとかストロンチウムとか時々名前が出てくるわけですけども、
ポコッとね、
じゃあそれがどれくらいの濃度でどういうふうに分布をしてるのかとか、う
んうん、特にねそのプルトニウムなんていうのが出てるとしたら、重大なことだと思いますけれども、はい、それがポコッとどっから出て他では出てないのかというようなことも例えばわからないですよ ね、
そうですね、
政府の発表ではね、
プルトニウムが出てくるってことはそれだけ燃料が溶けてるはずですから、
そういうことですよね、
うん、その意味では非常に重大なことだと思うんですけれども、うん、
じゃあそれがだって他で出ないでそこだけポコッと出るってことは普通考えられないでしょう、
ですから あちこちに当然出てるはずです ね、 ですのでそれをきちんと測定をするっていうことがまず必要だと思うんですが、うん、なぜかそれをやっていないですよね、
スピーディーっていうシステムがありますよね、はい、その緊急時に、モニタリングして気象情報とも重ね合わせて、はい、発表すると、あれは文部省旧科学技術庁系の天下り団体になるんですかね、原子力安全技術センター、はい、そこで運営してるわけですけど、あれはその、その ホームページなんか見ると、いやそのきちんとやってんだみたいなことを言って主張してますけど、どうなんでしょうね。
もともとその事故が起きて、うん、その避難をするための情報を提供するものですよね。ところがその避難をするときには全く出ていなくて、うん、後になってまあ出てくるというのがすごくおかしな話だと思いますね。だから実際にはいろんなあの検討もしていたはずなんだと思いますけれども、それが、なんか根拠がわからないままで避難の指示が出てくる、でその中身もくるくる変わってくるというので、それ自体非常に大きな問題だと思いますよね。
だからそうしますとその、まあ、内閣府に原子力安全委員会があると、はい、で首相官邸があり、まあ、経産省に、保安院があると、はい、原子力安全保安院があると、まあ、それがで、東電がいるという、ね、まあ、基本的なそれがこのなんていうか国電力 の, その原子力安全体制ですけれども、はい、これはそのね、これ自体が一段落したらこれ抜本的見直しってことになりますでしょ
う。そうでしょうね、うん、あのその体制自体をどうするのかということもありますし、うん、事故の時にそれがどういうふうに機能したのかということはやっぱり非常に大きな問題ですよね、
大変な検証が必要ですよね、はい、なるほどね。それからその 東電に対するそのなんていうか不信感っていうのもまた、はい、ね、人々の間に大変強いですけども、これはどう見ますか。
そうですね、その前に、うん、あの原発の事故隠しの問題があって、
ありました、ね、
でさらに、柏崎刈羽の、うん、地震を受けた被害があって、うん、で今回ですよね、うん、ですから本当だったらもっときちんとした体制が取られていないといけないはずにもかかわらず、うん、それができていない、うん、でそのことがやっぱりあの不信感の元になってるんだと思います。そうですね、
この一企業では無理があるとかっていうことはないんですかね。あの東京電力っていうのは企業じゃないですか、はい、このぐらいこう原子力発電所みたいなことをやるときは国絡みというかもっと大きな絡みじゃないといけないとかお感じになりませんか。
その辺がどう考えるかというのは難しいですね。あの、うん、言い方としてはあのじゃあ国営にすればいいのかっていう話でも必ずしもないと思いますし、うん、電力会社の責任ってことをやっぱりきちんとさせないといけない、うん、もともと無理だとしたらもともと無理なものに手を出したあるいは出させたことの責任というのが問われるんだろうと思います、
う
ん、
そうですね、
大きくはだから、まあ、東京電力自身あの原発は自分でやりたくてやってるわけじゃなくて国策だからやってるんだと言ってる、だとすればその国策を押し付けてる国の責任ではあるわけですけれども、うん、じゃあ電力会社が、国策だから仕方なしにやってますと公には言ってないわけで、うん、原発はいかに素晴らしいかということを言ってるわけですから、それはやはり責任を免れないというふうに思いますね。
まあ、ある意味でねその国そしてその電力会社一体となって、はい、まさしくやってきたことですよね。でその一体というのはどっちかというと国が先で前に出てて、はい、これからは原子力時代だみたいなね、僕も子供の時記憶ありますもん、あのなんだっけあれはアトム展とかいうの、なんかあの日比谷公園かなんかでやってね原子力の夜明けみたいな話で見に行きましたよ。へえこんな時代が来るんだと思ったようなもんでね、その時代から国はもう前のめっていてアメリカだってこうなんだというふうになっていて、まあアメリカの後押しもあったと思いますけど、はい、日本に原発売り込むというね、それで国が前へ出ていって、で東電っていうか、まあ、電力会社はどうなんだろうかと思っているけれども引っ張り込まれていったというのはそれは事実なんですよね。
そうですね、うん、あの業界の用語だと国策民営と言ってるんですけど、
国策民営、なるほど、うん、
でそういう体制を続けてきて、うん、ですから電力会社の方としては、うん、いざとなれば国が助けるはずだという意識が非常に強いんですね、
予算の関係だと思うんですけど、はい、想定を高くすればするほど予算がかかるっていうことはやっぱりあるんですよね。
もちろんそう
です。莫大にコストが上がってくる、
はい、
うん、きっと津波がほどほどのところで見切らないと到底その莫大なお金がかかってこんなもんできないという、
そういうこと。例えば世界で地震はたくさん起きていて津波ってもっと高く来るっていうのは分かってたはずじゃないですか、はい、でも想定を高くしてしまうとお金がかかるから、まあ、しょうがないよっていうようなことは必ずあるんですよね。あの
まさにそういうふうに考えて、で地震、大きな地震ってのはそんなに原子力発電所、まあ仮に40年の寿命と考えたとして40年の間にまず来ないだろうということですよね。ですから実際にその日本の原子力発電 1966年から動き出してますけど、ついこの間までは大きな地震はなかったわけですから。
そうですね、確かに、ね、
それである意味で安心しきってしまった、
うん、まあ100年に一度だろうみたいな話だったじゃん、
ね、そのためにその莫大なお金をかけるよりは、まあそんなにお金かけないでやった方が電気料金も安くて済むしという、まあそういう考え方なんでしょうね。
やっぱりお金なんですね、うん、でもそこのやっぱり決めどころっていうのは、
そうね、だから結局その、国策民営と言われたけども、その国と企業のもたれ合いみたいなね、はい、で実はその間に隙間がっていうか谷間があって、その責任の所在はわからないと、はい、いざとなったら押し付け合うみたいな、そういう構造になっていたんでしょうね。
そうですね、
まあ、それにしてもね、私もザ・ジャーナルでちょっと最初の時期に書きましたけれども、ウォール・ストリート・ジャーナルがやったその地震と津波と世界の原発という第一覧表を出して、でそれで見るとこの、地震のリスクが非常に高い地域、そして中程度、モデレート中程度のリスクがある、であとはそのリスク少ない低リスクって4段階に分かれるんですけど、あの地震と津波の地震 の, あのランク分けがですね、でその中程度以上、中程度 高程度の、地震危険地帯に、ある原発が39かな、で、そのうち35が日本で、4が台湾なんですよね。
あ、はいはい、
うん、あその他もあるのかな、もうちょっとあって、そのあとどっか、アルメニアだかアルバニアだか忘れてた、なんかその辺に1個とか、うん、ポツンポツンあるんだけど、はい、その日本はなんとそのウォールストリートの一覧表でいうと、その危ない原発のほとんどがある日本にあると。
そうでしょうね。
しかもその表は面白くて、 それとその海岸からの距離というのを全部出してるわけですよ、一機一機の、はいはい、原発の、
はい、
そうするともう本当に海岸から何百メートルとかね、1キロとかね、はい、いうのはもう日本のほとんど全部そうで、だからそれでやっぱりよくね、この地震津波列島と言ってもいいこの国に、しかも海岸ペリに、はい、まあ、日本は海岸に建てるしかないんですけど、はい、大陸みたいにね、大きな川がないですからね、は
い、海の水で冷却しないといけないですからね。
でそれにしてもよく建てたもんだなと改めて思いました ね、 そ, ねその表を見てね、
うん、でもそれはもう40年前から分かってたことなんですよね、きっと。その
本当はね、
こんな地震大国に原子力発電所を作るなんてっていうのは、普通に考えたらまあ分かることを、政府はいやそれが大丈夫なんだっていう、
ここは岩盤が強いんだとか、全ての活断層は調べてあるんだとか、まあ、そういう言い方ですよね。
日本ではあのマグニチュードいくつ以上の地震は起こらないとかっていうことも言ってましたし、
そういうことが理由ですか、
はい、まあ、実際はそれをもう超えちゃったわけですけど、ね、
はい、いやなんか国民がよく説得されてきたなと思って今思うと不思議なんですけど、
ね、その
なんで信じちゃったんだろうみたいな。
やっぱり日本人のそのお上意識というのか、まあ、お上はそこまでおっしゃるんならみたいなところがどっかあるんじゃないですか、
う
ん、
でも今回もそういうところありますよね、はい、ちょっとまだ、
うん、そうですね、でちゃんとした議論どこでもしてないですね、国会でもしてないですし、
そうですね、
だからいつ国策と言ってるけど、じゃあいつ誰が国策にしたのかっていうのは実は分からない。
そうですね、
分からないんですね、うん、なんか調べたら分かりそうですねみたいなどうなんでしょうか、うん、はい、
だからそれは本当に今まで の, その日本の政治の在り方とも大いに関係しますよね、はい、おっしゃったようにね、その国会というのがそれを本当につかみ合いでもするぐらいにしてね、うん、大論争をやってそれで国策として決定したと、でそのプロセスも国民が見てるというならまだ分かりますけどね、はい、そのまあごく一部のトップの政治家と、官僚とで実質の決定権は実は官僚が握っていると。
そうですよ ね、 当 時, の
当, 時ね、はい、当時特にそうですよね、そういう仕組みの中で、そこが決めたことは国策なんだと、
はい、
いうふうになってしまう日本の構造っていうのがね、やっぱりこういうことの遠因になんでしょうね。
そうでしょうね、うん、はい、
まあ、さてこれでこのどうですか、そのなんていうか、まあ当面はねその福島の事態を一応とにかく収束させると、収束はしないんだけれどもとにかく事故の連鎖を止めるということが中心課題ですけれども、もうその先のこともね考え始めなきゃいけないと。どうですかね、私のもう感覚では 原発は終わったと、
はい、
一つの文化として、これで死刑宣告だというふうに思いますね。というのは、まあ、例えば柏崎7期ですか、今止まっていると、はい、再開したいと、
一部再開してます、
一部再開してます、はい、そうするとこれ それも止まっているやつを再開するにしても新しいのを作るにしても何にしても全部地元の了解が必要だと、ね、いうことになってるんですよね、はい、そうすると了解する地元なんてないでしょう、もう、うん、
難しいと思います ね
ここまで来ちゃったら、
はい、うん、確かにその地元にお金が落ちるという、話はあるわけですけども、でもさすがに、それではその住民は納得しないでしょうから、
お金と命は引き換えできないってことですよね、はい、それはある意味でね沖縄はじめ米軍基地と同じ構造なんですけれども、だ今まではそれで、言うならば原発周りのもともとは貧しかった町や村がもうそう言っちゃ悪いんですけど大いに賑わって、ということがあったわけですけれども、それでまあなんとか目をつぶろうかということになったんですけど、
は
い、
ただ結局長続きはしないので、うん、本当はそのお金が入ってる間にお金がなくなった後どうやっていくかということをきちんとしなくちゃいけなかったと思うんですけども、それができてないんですね、うんうんうん、ですので結局またお金がなくなったから次の増設をという、
あ
それがだから1箇所に7基とか6基とかできてしまう、また別の意味からすると、うん、新しいところを建てようとするとそこでは反対が強くて建てられない、うんうん、で日本で今54基の原発があると言いますけれども、うん、ほとんどがそのまだ原発というのはよくわからないうちに最初の一基が作られて、うん、そこに増設という形で作られてきたものばっかりですよね。
なるほどね、あそれでああいうふうに並ぶんだ、
はい、
なるほどなるほど、だからそれももうダメということになりますよね、はい、でこれは日本だけじゃなくてもうドイツなんかも含めて、はい、ヨーロッパでもそういう動きがもう出てきますし、そうするとこれ一体その原子力発電というものの将来はどうなるのかと、まあ私はもうとにかくこれをステップとしてその脱原発という方向に確実に進んでいくということしか方法はないだろうと思うんですが、
はい、基本的にはそうだと思いますね、うん、あのここ5、6年ぐらいあの原子力ルネサンスという言い方をしてきて、あたかもその原発がまだこれからむしろ増えていくんだという動きがあったわけですけれども、うん、ただ一番それを言い出していたアメリカなんかでも今度の事故が起こる前からもうそうは言っても、うん、やっぱり値段は高いし、うん、あんまり使い勝手が良さそうじゃないしというので、うん、もうそんなには作れないという話になっていました、う
ん、でこれがかなりはっきりすると思いますね。それね、この西尾さんのこの5本、原発は地球に優しいか、はい、温暖化防止に役立つという嘘という、これ何年か前ですね、お出しになったの、
2年ぐらいですかね、
それにね詳しく書いてありますけど、
は
い、
さらにその時よりもより、ルネサンスではなくなってきてる、
そうですね、う
ん、まして今回の事故ですから、うん、あの世界的に見ても、うん、やはり原発はなくしていく方向にもう一度あの舵を切り直すということになるだろうとは思います、
うん、そうですね、まあ、チェルノブイリの時はねまだその旧ソ連なんていうああいう国柄だからあんなひどいことは起こるんだぐらいにね人々は思ってた部分がありますよね、あの一般の人はですね。だけど今回はねちょっとそういうことにならないですよね。
そうですよね、
日本で起きてますからね、日本だともっとなんかすごいことが起こると思いました。もうガンダムぐらい来るかなと思ったんですよね。でも消防車でしたから、
そうそう、
なんかちょっと
ね
むしろその、ロシアからいろいろ助けてもらってるっていうの
は今そうですよね、今ね、はい、その事故処理を含めてね、はい、からプーチンさんなんかはね日本にもっと天然ガスを送ってやろうというようなことを言っていただいたりですね、
高領土の問題もなんかいただいたり、
まあでこれねそのそうは言ってもその、まあ、一つはその これこの5本でおっしゃってるように温暖化に役立つと温暖化防止に役立つというのはそのなんていうか、原発は CO2 を出さないっていう、はい、まあそういう宣伝の仕方をねしてきたわけです。これはまさしく嘘ですよね。
そうですね、
嘘なんですか。
嘘ですよ、う
ん、まあ、あの確かに原子力発電所と火力発電所、まあ、石炭火力と並べてどっちが CO2 を出しますかといえば石炭火力だと思うんですけれども、原発というのはあの非常に、まあ、使い勝手悪くて動いてる時は 100% で止まってる時は0で間がないんです
よ、ね、調整できないですよね、
はい、うん、でそうすると電力の需要というのは時々刻々と変わるわけですから
昼と夜も違うし、
はい、違います、うん、で その調整は火力でするしかないんですね。だから原発を増やせば火力も増やさないといけなくなってしまう。で、原発を増やしていく社会というのは原発も増えます、火力も増えますという社会ですね。でむしろ原発をなくしていく社会というのは、原発もなくすと同時に、火力にも頼らないで、なるべく早い段階で、脱化石燃料ということを考えていくという考え方ですので、
そうか、セットになってるわけですね、
はい、なんかそういうことだと思います。社会全体で考えないといけない。
なるほど、それは一つのポイントですね、はい、それと確かにその発電所そのものでは CO2 は出ないけれども、はい、これは原発というのは大変な裾野があるわけで、その鉱山でウランを掘るとこから始まって、はい、このね、精錬して、
濃縮
かけて、はい、また終わったような再処理してとか、こうもうでそれをだって例えば日本はあれでしょ、再処理をフランスやなんかイギリスまで運んだりなんかして、はい、その燃料代っていうのを考えたら、それだけだって大変な CO2 ですよね。
ウランも日本の国内では取れませんから、はい、だから海外で、石油を使って運んで処理をして、また石油を使ってということをやってきてるわけですね。
うん、そうですね。だから今食べ物についてね、フードマイレージっていう発想がありますけど、はい、そういう意味で言ったらね、このエネルギーマイレージってすごいですよね、
はい、
たったこれだけのエネルギーを作り出すために、まあ、あの小出さんなんかに言わせると、原発って何やってると思いますか、単にお湯沸かしてんですよって言うんだけど、ね、あの高温のお湯を沸かして、その水蒸気でタービンを回して発電に電気にしてる、はい、だから単なるお湯沸かして、はい、そのためにまあどっかとんでもない遠くからウランを取ってきて、でそのね、日本国内あちこちこう回して、それでまたその再処理でヨーロッパまで持ってってもともと帰ってくるみたいな、
は
い、
まあ、再処理はあのヨーロッパもうすでに終わって、
あ、終わってるんですかね、
で青森で作りました、いや、作ったけれども、うん、動かないという、
あ、動かないんだ、あ、はい、あ、そうだそうだ、
うん、結局そういう状態で、
あ、そうか、今そう再処理ってできないんですか。
できないですね。
あ、そうですか、溜まってくだけ、
できないので使用済み燃料どんどん溜まってます。
あ、溜まってんだ。
ですから福島もどんどん溜まってきて、うん、今あの原子炉の中の使用済み燃料の話だけしてますけど、うん、他にその使用済み燃料だけを貯めておくところが、プールも別のプールがあります。
プールは一回一段階そこで入れるわけです、はい、でそこ終わったやつはまたどっかも
原子炉の中のプールに一回入れて、うん、それをで、さらに増えてくるともっと大きなプールを作ってあって、うん、そこに移しますね、うん、でさらに乾式貯蔵というプールじゃない貯蔵施設と、そういうものも作ってなんとか溜め込んでるという感じですから、だから今度の事故仮にある程度一段落したとする、うん、そうすると本来はそこにある、燃料を持ち出さないといけないんですが、うん、今のままだと持ち出す先がないんじゃないかという、そんな感じですね。
ほう、なんかあまりにも行き当たりばったりというか、
廃炉といってもそれ自体非常に大変なことだと思います。
廃炉がね、はい、これはだってあれ自体が全部巨大な その毒性を持った
放射能の
塊なわけですからね、はい、それどうするんですかね、あの、まあ、チェルノブイリは石の缶つってね、
はい、
すっぽり包みましたけど、あれだってもう劣化して、ね、危ないと言われてるわけですよ ね、
そうですね、作り直すと言ってなかなかそれがうまくいっていない状態ですので、ね、日本の場合は基本は解体撤去なんですが、そんなことができるのかどうか、
どこで撤去するんですかね、
難しいでしょうね。
難しいでしょうね。
解体撤去というのはあの汚れてないのが全、まあ、もちろんある程度汚れてるけど、事故でこんなに汚れたものをというのは前提ではないですから。
そうですよね、はい、それ撤去って持ってこられた人も困っちゃうね。
そうですね、
地域もね、
はい、
どうするのかな、全くなんていうかその展望がないと思うんですけどね、そういう意味で。
そうですね、
そこまで含めるとね、はい、だからそうするとその地球に優しいなんてね、原発が、僕もだからどっか文章で書きましたよ、その放射能吸うぐらいだったら CO2 吸いたいって。
いや本当ですよ、ね、本当ですよ、もうちょっと、うん、脅威ですね。これはもうこれからもどんどん続くってことですね。どんどんどんどん新しい問題を国民の前に少しずつ発表していくというか、うん、
は
い、
放射能にしてもまだ分からない。とりあえず今あの一時期たくさん出たものは一応一段落してると言ってますけれども、うん、これから新たな放出があるかもしれないわけですし、
ね、土壌から何が出てくるかもわからないし、ですよね、うん、ね、
それからやっぱ海への、ね、放出が怖いですよね、はい、これ
海も汚してしまったし、うん、土壌も汚してしまったわけで、 じゃあこれから先そこで農業ができるのか漁業ができるのかっていう問題も出てこざるを得ない
ですね、まあ、直近数十キロできないでしょうね、農業はね。
風だとこう風の位置で分かるんですけど、下を通りますよね、川とか、
はい、
そうするとこう放射線上には分からないというか、20キロ30キロって言ってますけど、もしかしたらすごく川の流れで遠くで何かがあるっていうこともあり得るん
ですよね。風の流れにしても同じことで、別にその何キロと言っても、そこの地形がどういう地形なのかによって当然変わってきますし、途中で雨が降れば雨と一緒に落ちてきますし、
意外なところでこう問題が発生しそうなこともあり得るわけですよね。
はい、今でもですから、その30キロの外の方が中よりも高いところたくさんあるわけですね。
そうですね、
それで今そこはなんとか対策をしましょうと言ってるんですけれども、そういうことが非常に遅くなった、遅れた、まあ、もちろんもともと10キロ以内ぐらいしか対策立てていませんから。
そうですよね、
初めに政府が30キロって言ったのはやっぱり狭かったというか、アメリカは80キロだったじゃないですか、はい、そうするとやっぱり短いというか、何ですかね、距離がどうだったんでしょうか。
まあ、それはね、考え方が
どうぞ。あ、いや、その避難するためには避難する先がいるわけですし、はい、その避難する手段がいるわけですよね、はい、で非常に、まあ、大都会ではないにしてもかなりの人口があるわけで、じゃあその人たちをどう動かすのかっていうのは大変なことで、下手な形で勝手に逃げてくださいみたいなことになると、それはそれで問題が大きい、だけど今のやり方、屋内退避というのは本当は一時的なものですから、逆に屋内退避といったことによって、その周りの人は逃げちゃって、むしろ中の人が閉じ込められるような形になったりもしてるわけですね。だからそういう意味でその避難ということの指示の仕方とか、非常に大きな問題があるというふうに思いますね、
考え方というか。
まあね、その結局こうやってずるずると1ヶ月以上も続く事故と、はい、いうのは世界的にも経験がないからね、
はい、そこは確かに想定外には違いない、
ね、だからボーンと行っちゃって、そのこの地域だったら屋内退避というのはそれはあり得る指示なんだけれども、はい、このケースではね、はい、そこずっといてどうすんのやっていうことにもなっちゃうしね、だからその辺が、まあそれはもちろんそのね、そのなんていうか、政府も電力会社もまさに想定外だったということになるんでしょうけど、ただ最初のね、その一番最初3キロと10キロですよね、
はい、
3キロは退避、
3キロ避難ですね、
避難ですね、はい、それで10キロが、屋内、
はい、
初日ですね、
初日、
はい、それでやがて20キロなり30キロ圏までというふうになって、その時にアメリカがなどがその80キロと言ったというのはね、やっぱりなんていうか、まあ、もちろんその事故の怖さについての捉え方が違うということがあって、日本は甘いんじゃないかという批判もあったわけですけど、私はまあ一面で分かるのは、その外国本国政府からしてみると、あるいは大使館にしてみると、その事情のわからない、その地理もよく知らない地方部で、その自国民がそのこう災害に巻き込まれると、はい、それは後からその交通も渋滞するだろうと、物資も停滞するだろうという状況の中で、そのピンポイントで一人ずつ救出するのはできないという、そので要するに自国民保護っていうのは、それはそのね、大使館の絶対的使命みたいなもんだから、まあそういうこともあってね、早めに広めに、はい、退避をしろというふうにしたんで、そうそうそうそうという面が大きいと思いますけどね、はい、まあ、それはそれで当然のことだという感じがします
ね。60キロにいると困りますもんね、確かに80キロって政府に言われたらあんまりなんかそうでもないのに言ってはいけないのかってなると、まあ確かにパニックですね、それは。
そうですね、はい、それでその、まあ、原子力はもうこれ増やすのはもちろん無理だし、結局そのうちにもうこれだんだんもう寿命が来てるわけですよね、どんどんどんどん。
本来の寿命からすればもう来てるものを
伸ばして無理やりの延命治療してきたわけですよね、
はい、福島の第一1号にしても、うん、ちょうどその3月の二十何日かに、40年になろうとしてたわけですね、
もう人間で言ったらね80歳っていう感じ
の、そうでしょうね、一番上のが1号機なんですね、
はい、
だからそうするとその、まあ、やめていかざるを得ないということでもありますよね、はい、で私はもう今もうこうなっちゃったら全部止めちゃったらどうかと思うぐらいなんですけれども、まあ、その学者によるとその今全部止めたってその別にね、そのなんかすごいこうなんか節電、停電がになるというのは嘘なんだと言ってる人もいますけど、その辺どうなんですか。
火力と水力の設備容量という大きさだけで言えば、うん、確かにその、 大丈夫ってことを言えるかもしれない、
夏のピーク時もギリギリぐらいまではカバーできる、
は
い、
ただ実際にはその必ずしもそれが全部使えるとは限りませんので、それで大丈夫というのはなかなかそう簡単にはいかないだろう、
乱暴な議論だ、はい、ただ私もちょっと書いたんですけど、それで、まあ、発電量の3割ですよね原発、
はい、
で3割減らすとするとね、だいたい1990年頃の電力需要なんですよ、うん、だからねそれほどこのうまくやればね、
はい、
その国民が自覚を持って、うまくやればそれほど困ることじゃないんじゃないかという気もしますけど、
3割と言ってるのは別に原発がなくなったら3割減るわけではなくて、うん、それはあの年間通しての話で言えば、うん、火力水力で間に合う、
うん、
でピーク問題はピークの時は3割じゃなくてもっと割合高いですからということが一つと、じゃあ火力をたくさん使えばいいのかというと、うん、火力発電に伴う公害問題もあるし、まあ、CO2 の問題もあるし、うん、ということですので、やはりエネルギー消費そのものを小さくしていくしかないだろうというふうに思います、うん、ただ、原発今全部止めるのは、うん、難しいとしても、うん、半分ならできるかと、半分なら随分楽だろうし、
そうですね、
そうすると、まあ、あの基準は難しいですけれども、うん、より危険性が高いものをある意味で優先的に止めていく、うん、でそれに対して当面は節電という形で対応していく、で将来的にはもっとそのエネルギーの利用効率を高めるとかいう形で、あの無理をしないでエネルギー消費を下げていく方向に持っていく、そして、化石燃料から再生可能エネルギーに転換していくというようなことをしていけば、あの十分に脱原発ということは可能だというふうに思いますけれども、うんうん、
まあ、一つその再生可能エネルギーというところがね、これまた議論になるところで、はい、まあ、例えばそのなんていうか太陽光発電で原発1基分100万キロワットですか、というものを作ろうとすると山手線の中ぐらい全部敷き詰めないと原発1基分にならないというね、よく言われる話ですけど、まあそういうもどかしさっていうのも一方でありますよね、
ただ、うん、あの別な言い方をするとだからこそそのエネルギー消費を小さくするということにつながっていけると思うんですね、うん、ですのでその再生可能エネルギーというのは、原発の代わりにはならないけれども、うん、原発をなくしていくという意味では役に立つというふうに思ってるんですよ。
なるほどね、そうですね、うん、それはそうですよね、 今までのこのキンキラキンのね、
はい、
大都会華やかなりし、この華やかな生活をそのままにしてそれで原発をやめろったってそれは無理だろうということになりますよね、う
ん、まあ、今でもあの必要のないところで使ってるエネルギーたくさんありますから。
そうですね、まあ、フランス人がね、あの今地下鉄が薄暗くなってるじゃない、
はい、
パリの地下鉄と同じって言ったっていう、
あの夏の冷房とか冬の暖房とかものすごいで、私冷房弱いので、あの電車に乗ってると夏は本当になんか凍えるぐらいの感じになるんですね、
で
電車降りるとホッとするっていう感じだったのが、今年は大丈夫なんじゃないかというふうに思ってるんですけど、
うん、それにね、それこそフランスみたいにもうその8月ピーク時なんていうのはさ、バカンスにしちゃうんだよね、うん、
ああいいですね、
ね、街にいないというふうにそれを、うん、ね、
まあ、今企業の側でも夏休み増やすという話は出てきてるんですけど、ただ増やした分をなんかあの秋以降、休日を出勤にするとかって話があってなかなかそこは
ありそうですね、日本だと、う
ん、いかにも日本風かなと思います、
ですね、
でもまあ、うん、そういう考え方もあり得るかもしれない
ですね、うん、その辺までうまくね、こうだ全体としてそういう意味でその省エネもそうだしバカンスもそうだし、はい、それはこの遊び方だけではなくて働き方ということにも関わってくる、はい、だからこの我々のね、この今までのイケイケどんどんみたいなこういうライフスタイルそのものを、やっぱ根本から考え直す、まあ、これ一つのきっかけかもしれないですね、
はい、もともとそのエネルギー消費を下げるというのはかなり技術で対応できる、ただその技術を進めるためにはお金がかかるので経済的な仕組みがいる、うん、でそれによってかなり減らすことができると思いますけど、さらに、ライフスタイルということも加わっていけば、あのエネルギー消費そもそもあの日本のエネルギー消費もここのところ 2,3 年あのむしろマイナスになってきてるし、もっとそれを下げていくということは十分可能だというふうに思いますけれど、
なるほどね、その辺考えていきましょう、
はい、今日は貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。